石川博貴と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、では前半から振り返ってまいりましょう、
はい、
1月から6月上半期の主な出来事について振り返っていきたいと思います。時間が限られていますのでどんどん進めていきますね、
はい、よろしくお願いします。
ではまずは石川さんも注目されていたアラブの春ですよね。
そうですね、まあ、私自身中東で8年間勤務をさせていただいた、まあ、経験がありますけれども、
はい、
今年、まあ、去年の暮れから始まったこの中東の大激動、チュニジア、エジプト、そしてリビアと政権交代が行われて、その後も、まあ、シリアとかイエメンとかでも、まあ、政変の暴動とか、そしてそれに対する、まあ、鎮圧行動というものが続いていて、私がいた時ももちろんいろんな激動の歴史がありましたけれども、まさかこういうことになるとはという思いでありまして、私もシリアなんかは特に5年間暮らした地でもありますので、友人も多いんですが、この今の大変な状況の中でなかなか連絡も取れなくてですね、
はい、
心配しているんです。
はい、日本ではなかなかニュースで、ね、取り上げられませんけれども、かなり大きな事態になってるんですよね。
そうなんですよね。中東はやっぱり地政学的にもヨーロッパ、アフリカ、そしてアジアを結ぶ世界の中心でもありますし、経済面でも石油を多く産出する、まあ、産油国を抱えていて、そしてまあ軍事的にも東西の対立のちょうど間になる、そしてまたロシアから見ますと南のインド洋に出るとその入り口となる地域でもありますし、そこまあ、南はペルシャ湾を中心としてアメリカ海軍、そして海兵隊が守っているという、まあ、軍事的にもその要衝の地域でもありますので、本当にその国際社会全体が非常に大きく注目している中で、日本のその外交力、そして存在感、この事態をどうやって乗り越えていくために貢献をしていくのか、議論に積極的に参加していくのかという姿勢ははっきり言って全く見られなかったな、それはもう本当に残念だというふうに思います。
はい、それから日本では今年の初めには霧島連山、新燃岳の大噴火。
そうですね、その新燃岳の噴火にしてもそうですし、台風12号15号の災害もありました、もちろん東日本大震災もありましたが、今年1年間通して本当に自然災害というものが相次いだ年だったなというのは、まあ、皆さん本当に多く感じていらっしゃるかと思いますし、まあ、日本だけじゃなくてトルコでの地震、それからタイでの洪水被害と、世界的にもこういう自然災害とどう向き合っていくのか、あるいは緊急事態に対してどう備えをしておくのか、防災あるいは減災という考え方をもう一度見直さなければいけないという、私たちの暮らしの中でそうした備えをどうしていくのかということを改めて考えさせられる年になったのは間違いないと思いますね。
そうですね、3月11日の東日本大震災発生の際にはですね、まあ、この番組も発生翌日の放送はお休みとなりましたね。
そうでしたね。
でこの後は、まあ、番組での、まあ、復興についての話が多くなりましたけれども、やはり復興の話題番組の中でもたくさんしたなという感じしますよね。
そうですね、まあ、日本をこれからどう再生していくのか、復興を一刻も早く成し遂げていくのが何よりも大事な中で、被災地にできる限り多く行かせていただいて、現地の状況なんかをこのラジオ番組を通じて大阪の方々にも聞いていただきたい、そしてまあラジオを通じて聞いていただいたことを通じて、またいろんなことをこうメッセージをいただいたりして激励をいただいて、まあそれを持ってまた被災地に行かせていただいたりできたことは、まあ本当にこの番組やらせていただいていてよかったなというふうに思っていることの一つですね。
そうですね、それから大阪の企業の人たちと被災地に行ってイベントなんかも開かれましたよね、
はい、そうですね、国会に送り出していただいた大阪とその被災地をつなげさせていただく活動ができたことは、私も本当にできて嬉しかったですし、ご協力をいただいた企業の方々には本当に感謝の思いでいっぱいですね。
はい、そしてまあ震災が起こってで、まあ、変わったこともたくさんあると思います。子ども手当とか高速道路無料化など民主党マニフェストの目玉政策について、復興財源捻出のため断念せざるを得ない状況となりましたね。
そうですね、もともとこの子ども手当あるいは高速道路無料化はその2年半前の衆議院選挙の時に民主党が掲げたマニフェストでしたけれども、その財源についてはこの震災が発生するしない関係なく、もともと見通しが立っていないものだったと思うんです。で、まあ、民主党は当時野党で歳出削減をして無駄を減らせばいくらでも財源は出てくるんだと、17兆円 のもの予算は確保することは可能なんだということをまあ豪語していましたけれども、
はい、
結局その後、まあ、パフォーマンス的に事業仕分けをやりましたけれども、その予算について何ら捻出することはできなかったばかりか、まあ、民主党が掲げていた例えば国家公務員の給与の2割削減なんて何も手がついてないわけですよね。そうした中で、こうした、まあ、ばらまき施策と言われる子ども手当なんかが、その、見直しが迫られたのは、この震災が起こらなくても本来やっておかなければいけないことだったと思うんですけれども、まあ、震災が起きて復興財源を捻出しなければいけないという中でその見直しをしてもらったということです。
はい、この上半期振り返ってもやはりこの震災の話題が中心になりますけれども、下半期の出来事は後ほどご紹介したいと思います。
はい。